刻は間もなく8時28分になります。続いては第1、第3金曜日にお送りしています赤岩市広報元気です赤岩のコーナーです。今日は2022年の初回となっていますので、友実武則赤岩市長にお話をいただきます。友実市長、明けましておめでとうございます。
明けましておめでとうございます。本年もどうぞよろしくお願いいたします。
本年もどうぞよろしくお願いいたします。はい、さあまずはですね、番組をお聞きの皆さんに改めて新年のご挨拶をお願いいたします。
はい、ラジオをお聞きの皆様、とりわけ赤岩市民の皆様、明けましておめでとうございます。本年も赤岩市政、ご理解ご協力を賜りますようよろしくお願い申し上げます。
はい、さあ今日はですね、赤岩市立桜ヶ丘中学校の未来が見える学校プロジェクトのご紹介です。このプロジェクトなんですが、早速どんなプロジェクトなのかご紹介ください。
はい、今赤岩市で、はい、新たな取り組みとして、ご紹介のプロジェクトがスタートしております。
はい、
今年3年目になるわけなんですけども、このコンセプトとしては、生徒自らが考え、そして主体的に、自ら行動できる生徒を、育成して未来に向けた人材を出していこうということから、スタートしております。
なるほど、はい、自ら考えて主体的に行動するということで、はい、まあ、そこを考えるとシンプルなんですけれども、やはり大切なことの一つだと思うんですね。で、具体的にどういった取り組みになっているんでしょうか。
はい、具体的にはですね、はい、今まで、テストとしては、はい、定期テスト、期末とか中間テスト、うん、こういったことをどこの中学校も行っていると思うんですけども、これを廃止いたしまして、小テスト、単元テスト、短いスパンで、到達度を測るテスト、これは、このテストに対しては、自分で、ちょっと不満があったら、再チャレンジができる、そういう仕組みを作っております。
なるほど。じゃあこうテストというと、はい、学期末ごとにテストがあったりとかっていうまとめてではなくって、はい、小さく区切られて知識をしっかりと凝縮していこうというところなんですね。
で、生徒自身が、振り返って、できなかった問題に対して、もう一度チャレンジ、そういったことが可能になるように、ちゃんと振り返って、自分の欠点を克服しながら、一歩一歩前へ進むと、そういう達成感を持てるように、そういう仕組みになっております。
確かに達成することによってさらなる自信にもつながっていくと思いますので、そういったことが学びをより深めていきそうですね。
はい、そうなんです。
はい、続いてはどうでしょうか。
はい、例えば宿題ですけども、これまでは、問題集とかドリル教科書の、例題を何ページか何ページまで、やってきなさい、出さなかったら叱られると、こういう仕組みです。
はい、
ところが、それでは、押し付けになっていくので、生徒自身が、自分はこういった分野に興味がある、例えば歴史であれば歴史を深めたい、それを自分で研究し、自分で、その宿題として、提出していく、そういう、興味をそそるような、そういう宿題の制度にしてます。
はい、
はい、それから校則なんですけども、これまではずっと継続してきた校則を生徒に、これを強制するという形なんですけども、例えば、夏暑いとか、冬寒いとかいう時に、制服の上に、ウィンドブレーカーを羽織ってもいいよとか、あるいは、トレーニングシューズでも、白一辺倒だったんですけども、今頃どんな靴のメーカーも、カラフルな製品が揃ってきて、非常に、これもね、見た目も、子供らしくって、いいものがたくさんございます。そういったものを強要していくっていうことを、 生徒自身で、決めて、で、こうなってはいけないっていう線も生徒自身で線を引いて、ルールとして定めていく。それから、担任は従来の形をとって、より一層生徒と教員、関係が密接になるような、そういったことを進めております。まあ、これの結果としては、はい、今後、求められるのがやっぱり自立をする、あるいは、生徒先生生徒同士、互いに尊重し合って、はい、自分自身新しいものを創造していく、はい、そういう子どもたちを赤い輪から排出していこうというふうに、はあ、考えてプロジェクトが立ち上がっているわけなんです。
はい、
はい、
確かにこう校則とかがあると、私も中学校時代を思い返してみると、はい、校則にこう縛られてるではないですけれども、これはいけない、これもダメだ、これもダメってなってしまうと、ついついね、こう小さくなってしまったりっていうこともあると思うんですが、自分たちで、はい、しっかりと線を引いてルールを決めることによって、はい、守ろうという気持ちにもつながってきますし、これは大切、これはダメなんだっていう、いい悪いの判断っていうところもやっぱりついてきますね。
そういうことなんです。はい、
なるほど。それが取り組み
で、はい、はい、この試みなんですけども、はい、3年前に、いろいろ研究をして、校長先生なんかと、はい、相談しながら、始めているわけなんですけども、はい、実は今特に最近、はい、東京になるんですけども、東京都の区立中学校で、はい、麹町中学校という学校があるんです。
はい、
もう都心の学校なんですけども、はい、ここが生徒の自立尊重創造ということで、うん、
はい、
様々な取り組みを行っていて、もう話題が集中している学校があるんです。
はい、
ご存知のない方も大勢いらっしゃると思うんですけども、
はい、
教育関係者あるいは、行政関係ではかなり注目を浴びている中学校なんですけども、はい、そこの仕組みを、私たちなりにも、この桜ヶ丘と、はい、比べたときに、もともとこの麹町中の取り組みも視野に入れながら新しいプロジェクト立ち上げてるんですけども、
はい、
よく似ているんです。そのまんまじゃありませんけども、
はい、
赤いはなりの、うん、アレンジをしながら、取り組みが進んでいるんですけど、
はい、
基本的な考え方、根本的な思想は、全く同じなんです。
はい、
はい、ですから今麹町中学校の仕組みを取り入れていこうと、これから始める、うん、学校は日本中に、いくらかあると思うんですけども、
そうですね、はい、
はい、3年前から、これを研究し、このもう実践を始めている、新しい、入学生が入れば全学年がこの仕組みで教育を受けるという形になる学校というのは、はい、全国的にも珍しいんじゃないかなと、そう思ってます。
そうですね、はい、でもこういったこう学校自体のこう見直しのような形になりますので、子どもたちの変化だったり成長というところも改めて期待したいところになりますね。
はい、大きな変化が、見えますのが、
はい、
子どもたちにこう毎年ですけども、
はい、
学校に対する思いをアンケートの形で取ってるんです。はい、はい、そうすると、このプロジェクトを始める前と後、
はい、
学校が、とても楽しいと、学校へ、行くのが楽しみだというのが、そういう答えをした生徒さんが、
はい、
すごく増えていると、はい、それから、校内での、はい、いじめとか、不登校、
はい、
こういったものも随分と減ってきて、いるということと、さらには、 一概には言えないんですけども、
はい、
全国共通の学力テストの結果なんかを見ますと、本当にこれも学力も確実に上昇しているという成果が、得られています。
はい
はい、
そうですか。いやでも確かにね、はい、そういったこう学校が楽しいと思えることがまず一つですし、楽しみながらいろんなことを学べるというのも、はい、いい効果につながっていきますから。
そうなんです、
ねね、どんどん期待ですね、
はい、期待していいと思います。
はい、そうですね。
ところがですね、はいはい、このプロジェクト、例えば小島中学校のことについても、ご存知のない保護者の方々多くいらっしゃいます。
はい
はい、そういった方々が、このプロジェクトの本質をよく知っていただいて、ご理解をいただくことが、非常に大事だと、はい、いうことが一つ言えてます。
そうです、
特に、はい、桜ヶ丘中学校は、
はい、
全校生徒でいうと、まあ、600人程度の、比較的大きな中学校なんです。
はい
はい、東美地域では最大の中学校なんです。
あ、
はい
はい、
でここで、一定以上の成果を出して、これを、特に赤岩市内の中学校に順次広げていくことができれば、はい、赤岩から育つ子どもたちの大きなグレードアップといいますか、そういったことが可能になるんじゃないか。
はい、
まあ教育関係の専門の先生方にこういうことを行ってますというご相談をさせていただくと、
はい、
例えば東大の教育学の先生なんかが言われるのに、
はい、
これからはやっぱり、まあ、センター試験のように、
はい、
番号で選んで、答えていく試験よりも、
はい、
子どもたちが自ら、意見を持ち、
はい、
自ら、切り開いていく気持ちを醸成するような、
はい、
そういったものを試す、入学試験に大学受験も移行しつつあると。
うーん、
そういったことはこれからの日本に、非常に重要なことで、
はい、
社会が求める人材になることは間違いないんで、
はい、
市長これ、いろいろ抵抗があるかもしれないけど、
はい、
もうぜひとも頑張って、継続、さらには発展をさせてくれというお言葉も頂戴しておりまして、
はい
はい、私もその先生の言葉で勇気をいただき、はい、また、これを間違いがないなという信念を持ってこれからも突き進んでいければというふうに思って、いるところなんです。
はい、ぜひ今後ますます期待したいと思います。
はい、
ここまで桜ヶ丘中学校未来が見える学校プロジェクトについてご紹介いただきました。
はい、
ところで新型コロナウイルスオミクロン株が気になるところなんですけれども、市民の皆さんへ新型コロナに関して呼びかけもお願いします。
はい、本当に今日本中で、大変な状況になっております。変異株の拡大、これはもうぜひとも防止をしないといけません。引き続き感染対策の継続を皆様にお願いいたします。ワクチン接種の効果は 100% というわけではございませんけども、ワクチンを接種していても感染する、ブレイクスルー感染、そういったことも起こっていきます。オミクロン株についてはこれまでのワクチン接種の効果への影響等が指摘されているところでございますが、ワクチン接種後もマスクの着用、あるいは手洗い、3密回避、換気、そういった基本的な感染対策、これまでと同様、またはそれ以上に、行っていただいて、体調不良の時には外出や人との接触を控えていただきたい。一人一人の行動が、大切な、私たちの周りの人たちの日常を守ることにつながってまいります。ぜひとも強くこれをお願いしたいと思います。
はい、今日は友真武則赤岩市長にお話をいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。よろしくお願いします。
はい、このコーナー次回の放送1月21日金曜日となっています。以上、赤岩市広報元気です赤岩のコーナーをお送りしました。 さて今日は友常市長から新たな取り組みということで3年ほど前から始まったこの赤岩市立桜ヶ丘中学校の未来が見える学校プロジェクトについて詳しくご紹介をいただきましたが、やはり自分で考えて主体的に行動する生徒の育成ということですから、まあ、今後社会で生きていく上で自分で考えて選択をしていくことって多々ありますので、まあ、そういった時に自分でしっかり考えて責任を持って行動する、そういった人間を育てるためにもこういった活動は中学校の頃からできるというのは貴重な機会でもありますよね。テストや宿題、自分で責任を持ってどうやったら学んでいけるか、このカリキュラムなども考えていくということですから、子どもたちにとっても新たな発見がたくさん見えてきそうです。今後も注目していきたいと思います。では続いては最新の交通情報チェックです。